講座協会では信仰生活を守るための5つの基本というものを掲げています。いつもこの修法の3ページのところにミッションステートメントと書かれているものがあります。この一番下のところにですね、このミッションステートメントの中に基本の5つの項目が書かれています。これを見ますと、1つ目がキリストを知り、キリストを伝える宣教のこと、2つ目は礼拝に生きること、3つ目が御言葉と祈りに生きること、4つ目に主にある交わりに生きると小グループのことですね。5つ目が今年掲げられているテーマであります、クリスチャンシュワードシップに生きるということです。この5つをですね、信仰生活の基本として大切にしていこうというふうに私たちは守っています。1月から2月にかけての説教はこの5つを1つずつ取り上げて説教をしておりますけれども、今日はその中の2つ目、礼拝に生きることについて皆さんと考えていきたいと思います。イエス様は大工の息子として育ちました。そして田舎のナザレという町でごくごく普通の男子として成長していきました。そしてイエス様がおよそ30歳の頃、ナザレの生活を離れて宣教の働きに出ていきます。この宣教の働きに出ていく前にイエス様は2つのことをなされました。それが洗礼者ヨハネから洗礼を受けること、そしてもう一つ、今日の聖書箇所の荒野に行かれてサタンの誘惑を受けるという、この2つのことを宣教の働きに出る前になされました。神の子として来られたイエス様ですから、この2つのことって本当に必要なのかな、どうしてこのようなことをされたのかなというふうに思いました。洗礼者ヨハネは罪の許しを得るために人々に悔い改めの証として洗礼を授けていました。しかしイエス様は罪のない方ですよね。悔い改めの必要のない方でした。ですから反対にイエス様の方からヨハネに洗礼を授ける方が自然であったと思います。しかしイエス様はご自分が洗礼を受けることをことにこだわりました。それはイエス様がやがて人間の罪を背負って十字架にかかられること、そのことを心に留めていましたから、私たちと同じ立場に立ってこの洗礼を受けるということをなされたのだと思います。私たちと同じ人としてイスラエルの民に加わってくださいました。そして荒野に行かれてご自分が何者であるか、そのような誘惑を受けに行きました。ここに霊に導かれて荒野に行かれたとありますから、このことは神様の御心によって行われたことです。神様はサタンによって私たちに誘惑が起こることを許されるお方です。この時の誘惑というのは、お前が神の子ならという誘惑です。しかもこの直前で洗礼をお受けになった時に、神様からこれは私の愛する子、このように言われたその直後に、サタンはお前が神の子なら、そのように言ったわけです。あたかもそうでないように、これから宣教の働きに出ようとするときにイエス様の心の中に迷いを湧き起こそうとしたサタンの周到な知恵でした。 ところがサタンというものは、旧約聖書にも、新約聖書にも出てくる存在ですけれども、サタンというのは悪魔とか悪霊の頭とも言われています。このサタンという言葉は、司法のアウトラインにも書かせていただきましたけれども、サタンという言葉はヘブライ語で、分離するとか、非難するといった意味で使われる言葉です。創世記でも、蛇のお姿をしたサタンが、アダムとエバを誘惑をしました。その時も言葉巧みに、神様と人間との関係に疑問を湧き起こされるような働きをしました。要するに、神と人とを分離させる、離れさせようとする働きをするのがサタンです。このサタンは真っ向から神様を否定するようなことは言わないんですね。巧妙な知恵を使って、あなたは神様よりもっと価値のあるものがあるんではないか。苦労しなくてももっと楽に、もっと便利に生きても神様は怒らないんじゃないか。そういう思いを起こさせるのがサタンの知恵です。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。これは神の言葉で生きていくよりも、目の前の食べたものを、食べたいものを食べても大丈夫じゃないか。神の子なら神殿から飛び降りたらどうだ。それでもあなたは死なないだろう。それを見た人々は驚いてついてくる。コツコツコツコツ宣教の働きをしなくてもいいんじゃないか。そして最後に、もしこの私サタンにひれ伏して私を拝むのなら、この繁栄した世界をあなたが支配できるようにしてあげる。このような魅力的な誘惑でした。サタンに礼拝することを条件にしたちょっとした取引で得られるものなんだ。あなたはこの世を救って全てのものを納めに来たわけだ。十字架の苦しみなど経験しなくてもこの取引に応じればいいじゃないか。そのような誘惑です。ところでこのサタンの誘惑はイエス様や聖書の登場人物に囁くだけではありません。今この話を聞いている皆さんにも囁きます。この私も誘惑をされます。お前も神の子だろう。もしお前が神の子ならば、もうすでに神の子とされたのなら大丈夫。礼拝も大事だが、他に仕事もあるだろう。礼拝も大事だが、奉仕も大事だよな。礼拝もいいけど、生活の基盤をしっかりしなければいけないしな、と、一見もっともらしい、しっかりとした考えのような囁きを私たちに向けてきます。おそらく日本の9割以上の方々は、礼拝も確かにいいかもしれない。しかし、それよりもっと大切なものがあると思っているわけです。一歩社会に出れば誘惑の中に、石を投げれば誘惑に当たるような、そのような環境の中に私たちは生きています。私たちを礼拝から遠ざけるものは一体何でしょうか。イエス様が荒れ野で受けた誘惑は三つありました。このこととの関連で、ヨハネの手紙には次のような御言葉があります。これもアウトラインに書かれておりますけれども、ヨハネの手紙の第一の二章の十六節。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、御父から出ないで、世から出るからです。 御父から出ないで世から出る。この御言葉はイエス様が荒れ野で受けたもの、そしてアダムとエバが受けた誘惑とも共通する聖書箇所だと言われています。このヨハネの手紙にある肉の欲というのは一体何でしょうか。これは人間の様々な欲のことを指しています。イエス様が断食をしていてお腹を空かせた時に食欲に訴えて、飢えに訴えて誘惑をしようとしました。もともと人間の欲というものも神様が与えてくださったものですから、本来欲というものは決して悪いものではありません。食欲とか性的な欲がなければ私たちは生きていくことができないわけです。仕事を頑張ろうとか勉強を頑張ろうとか、そういったモチベーションの背景にも欲というものがあると思います。しかしその欲を満たす、その欲を満たされたときに次の欲が現れる。もっととか、もう一度とか、それが重ねていかれるといつの間にか自分でコントロールできない欲に支配されてしまう。私たちはそのことに気づいていかない、忘れてしまうという性質を持っています。神様が作られた欲であるから境界線がないわけではありません。その境界線というのは、私たちが神の子として神の国の住人というアイデンティティに基づいているかどうかということです。この世の欲望に生きているか、神の国に立って生きているかという境界線です。神の国に生きていれば必要なものはすべて満たされる。その信頼があれば必要以上のものを欲したりはしません。求めれば必要なものは与えられる、もしくはすでに与えられる、与えられていると気づくはずです。次に目の欲とありますけれども、この目の欲というのは、人によく思われたいという虚栄心のような欲と解釈されています。イエス様が神殿から飛び降りても、怪我もなく助かってしまえば、助かれば、ものすごいパフォーマンスになったと思います。人間にはとてもできない。まさしく神の子である、その証となって、虚栄心を満たすことができます。日本人の文化の中には世間体というものがあって、虚栄心も世間体を気にすることも決して人を傷つけるわけではありませんけれども、とても見えにくい欲です。例えば私たちは自分の価値をどのように測っているでしょうか。こんな自分でも価値があるんだと思えるとき、逆に自分には価値がないなって思うときはどのようなときでしょうか。多くの人がですね、人からの評判で測っているのではないでしょうか。周りの人が自分を何と言っているのか、それしか自分の価値を測る術はないと感じてしまいます。しかし人からの評判というのは一時のものでしかありません。残念なことに周囲の高い評価というものは気まぐれで、つかの間で、なくなるときはあっという間です。しかし神の子とされた私たちは、私がどんなものであろうと神様の前に価値のある存在であることに変わりはありません。他の人たちがどのように思っていても関係ありません。私たちが今神の国に住んでいるのなら、神の支配の中にいるのであれば、 私がどんなに罪深くても神様にとって価値ある存在です。世間体や虚栄心に振り回される必要はありません。最後にこの生活のおごりというものを見ていきたいと思いますが、この言葉は暮らし向きとか富とも訳されています。サタンはイエス様にこの世の繁栄ぶりを見せて誘惑をしましたけれども、物の欲やお金の欲は誰にでもあるものです。物をもらって幸せに感じることや、お金が手に入って安心することがありますけれども、これを得ようとすることは決して悪いことではありません。しかし、物やお金を得ることに心を支配されてしまうのであれば、話は別です。物やお金を得るために私たちは生かされているのではありません。これもまた神の国に住んでいるのであれば、必要なものはすべて与えられる。この信頼があれば、物やお金に支配されるようなことはないわけです。このように肉の欲、目の欲、そして生活のおごりというものは、神から出たものではなくて、この世の中から出てきた罪の性質です。サタンの誘惑は私たちを神から引き離して、この世の罪へと心を向けさせていきます。サタンが神の子ならばと誘惑したとしても、私たちが神の国に住んでいるものだ。神の国に立っているのであれば、誘惑に支配されることはないわけです。私たちが世間の評価や、いつも移ろう限りのある価値観を気にしているのであれば、心に平安はありません。もし神の国を支配されている神の恵みと力に信頼するのであれば、それは変わることのない平安となっていきます。私たちはそこに留まって、神を礼拝する者として、神に似た者へと近づいていくわけです。まとめに、この一週間の営みというものを考えてみたいと思います。イエス様はサタンの誘惑を断固として拒否して、十節でこのように言いました。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、とおっしゃいました。これは、申命記からの引用をイエス様は言ったわけです。要するに、あなたの神である主を礼拝し、ただ主に仕える生活をしなさいというわけです。私たちはこれを一週間のサイクルで生きるように、一週間という生活の秩序を与えられました。出エジプト記の20章の10回の箇所にこのような言葉があります。アウトラインに記してあります。ここには、6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。6日働いて1日を神のもとで安息するという1週間の生活の秩序です。主日の礼拝の1日が1週間の軸となって6日間派遣されたそれぞれの生活の中で神の国に立つ者として地の塩、世の光となっていく。この摂理がこの世の支配から守られ、神の子として生きる変わることのない平安の生活を与えてくださいます。 このことを悟るのであれば、誘惑もまた恵みです。誘惑という試みがあるからこそ、この大切さを改めて知ることができるわけです。どうか明日からの6日間も神の国に生きるものとして歩んで、また来週の安息日を期待してここに集いたいと願います。今年も礼拝の一日が一週間の軸となりますように、神の子として秩序が守られますよう、共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。